イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、7月12日バージョンです、
うん、バージョンです、はい、いろんなバージョンありますからね
いろんなバージョンありますから、お相手は、はい、
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人、ただエリカです、
うん、この前エリカさんと一緒にお出かけしましたね、
はい、
名古屋に
連れて行っていただきました、
はい、ガオさんのライブですよ。
これはアツとエリカとみんなのラジオにも、
う
ん、いつぞやライブで来てくださった、
そうですね、
あのさよならを歌っているなど、はい、活躍中のシンガーガオさんです、
う
ん
う
ん、
ね、今回はバンドでゴリッゴリのロックで、
あれはロックというよりかはもうパンクロックに近い、メタルに近いというか、
結構ハードな感じでしたね。
だいぶハードでしたね、うん、ハードなロックでしたね、
はい、もうカウントダウンライブで何度かお世話になってるので、
うん、
その時のイメージとまた随分変わりますね、やっぱり。
お、どういうとどんな風に。
まあもともとかっこいいロックな感じの方ではあるんですけど、もうそれがもうさらに洗練されたというか、
うん、
まあ、ガオさん自身がデビュー前から極めたかった音楽だそうで、それを今こういろんな出会いの中でさらに深くできるようになったんだよって言われてました。
うーん、なんかね、バンドのメンバーの皆さんも随分著名な皆さんで、
う
ん、
そうですね、
あらゆるアーティストと共に活動してきたっていう実力派なだけあって、
う、
奏でる音も深みがあってかっこいいっていうか、うまい、うわすごいなっていう世界観だったりとか、厚みがありました ね。で最後には名曲さよならを、
うん、
なんかすごい珍しいギターで弾き語りしてくれましたね。
そう、あれカーボンでできてるギターということで、軽いんでしょうね、多分カーボンだから、だいぶ。
そういうこと。
で持ち運びも多分便利なんだと思います。
ちょっとミニサイズっぽかったよね。
そうですね、抱えやすそうなサイズで、うん、そのちょうどそのカーボンで今から弾き語りをまさにするぞっていう時にピックがないって言って、で多分、まあ、冗談交じりだと思うんですけど、誰がピック持ってないみたいな感じで会場に問いかけられたんですよね。でポケット探ったらね、4枚ピック入ってたんですよ
よくわかんないですけどね、ソーイングセットいつも入れてますっていう女子みたいな感覚なのかしら
そうですね、アツのズボンにはだいたいピックいつも入ってるんで、
ね、ソーイングセットは、は
い、入ってないです、
ですよね、見たこともないぐらいの感じだと思いますけどまあまあそういう感じでね、ところ1個取り出して、
そうです、ステージまで駆け寄ってお渡ししてですね、さよならをそのピックで弾き語っていただいて、で最後ありがとうって返してもらったので、もうさよならを弾き語りされたピックじゃないかと思って
すごいな、本当にただのファンみたいになっちゃった
他の3枚とは別のポケット入れましたからね。
でアツさんのファンクラブに入ってくださってる、はい、メンバーの方も、
そうですね、その後チューナーの調子も良くなくて、ガオさんのね、でチューナーはさすがにないよねって言ったら、ありますとか会場からチューナーが届いたっていう、
ね、すごい、やっぱアツさんとアツさんのファンの方はやっぱりちょっと変わった方が何をいつも持ち歩いてるんだろうみたいな、あのあれでハンカチを持たずしてチューナー持ってるみたいなタイプ、うん、いや分かんないよ、その方がどうかは分かんないけど、なんかそういう感じするよね
まあアツの場合はそうですね、ハンカチ、ティッシュじゃなくて
ピックを持ってるみたいなね、うん、いやでもそのおかげでね、
う
ん、弾き語りのさよならを生で聞くことができたので、はい、よかったね、面白いこともありましたけど、
はい、
ガオさんのライブ、うん、珍道中ということで、
そうですね、はい、ライブ珍道中
いや、いいライブでした。また機会あったらぜひお招きしたいなと思います、
は
い、
そうですね、
その時は皆さんもぜひ来てくださいね。じゃあ続いて、うん、映画紹介やります。
はい、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、今日もこの方です。
109シネマズ名和から来ましたスタッフの伊沢って言います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、伊沢さんといえば、うん、元気やかましいはっちゃけるっていうね
やかましい間にやかましい
けれども、今日はちょっとおとなしめ ね。
そう、みんなにも言われる、
ちょっとスイートイーサワンで行きたい。
どうしたの？
あのね、喉がね。
あ、伊沢さんも弱る時があるんですね。
ね体は元気なんで。ストレス溜まるんで。
なるほど。心の叫びがね。
心の叫びがね。
このかすれた要所要所にこう出てくるっていうね、稀に見る。
喋りたいんですよ。
現象ですけど、じゃあどうぞ喋ってください。
はい。
今週末公開の映画をどうぞ。
はい、もう夏休み間近ですよ、うん、今週末公開2作品ございます。 トイストーリー4、うん、7月の12日の金曜日本日公開となります、
うん、待ちに待ってたトイストーリー4ですよ。
待ってましたよ、もう
待ってましたよ、
9年も待ってました。
結構長かったよね。
もう9年経つのか。
そう、私すべてのトイストーリー一人で全部見てるから。
一人で映画
館で、
うん、映画館で、
映画館ってやっぱね、人と見るの好きじゃなくて、やっぱね、あのタイタニックもトイストーリーも一人で見に行きたい。
トイストーリーの1ってどんだけ前、19年ぐらい前ですよね。
いや、もっと、あ、そうそう、だから20年近いよね。
ですよね。今回はですね、うん、まあ、続編って、まあ、9年前なんで、続編というか、まあ、トイストーリーなんて各で楽しめるじゃないですか。
そうですね。
なんで、はい、もう小さいお子様から大きな大人まで見てほしい作品というふうに位置づけてまして、うん、前回もともとのウッディたち、おもちゃの持ち主、うん、アンディが大人になったから近所の女の子、うん、ボニーっていう子におもちゃたちが全員譲られていったんですね、うん、そこからまたおもちゃたちと子供との交流っていうのが続くようで前回終わってるんで、うん、今回はそのボニーとおもちゃたちの関係っていうのが描かれてます、うん、はい、で今回はそのボニーっていう子が自分で作った自作のおもちゃ、ほうっていうのが出てきて、そのホークを使ってこう人形みたいにしてて、ホーキーっていう名前なんですけども、うん、その子が自分は作られたゴミから作られたからゴミ、
はあ、なるほど、
みんなみたいなちゃんと売ってたおもちゃじゃない、
なるほど、ね、
だから仲間じゃないって言っちゃうの、
うん、もうあの こちらは雑草魂、あちらはブランド品ですかみたいなね、
そんな感じですね、いじけちゃうわけですね、う
ん、まあ、でも子供たちからしたら一緒なんだけどね、
自分が作ったからむしろもっと大事、一番可愛がってるのにゴミだもんって言っちゃう、
なるほど、
でお家から逃げ出しちゃうんです。あらららそしたらボニーが悲しんじゃう、
うん、
あ、そうか、
ウッディたちはホーキを探しに旅に出る、うん、という話になってるんですね。
これ聞いてるだけで泣きそう
なんですよね。絶対泣かせますよね、もう絶対、もうね、
いい目の付けどころ、
本当にね、
なんかもうね、トイストーリーやっぱ不思議な、魅力があって、自分も入り込んじゃうのよ。おもちゃの世界観の人生みたいなのが自分に当てる、だからゴミなんて思ってるあたりなんかそうじゃん。
そうだね、
やっぱこうできる人とかさ、売れっ子と比べるとさ
あ、なるほどね、
深いな、深いわ、
そう、え、そういう話でしょ、トイストーリーって
私が見てたのより深い。うち全然そんな風に見てなかった。
あれ、そうなの、
昔痛めつけたおもちゃが恨んでるなとかそういう風に思ってた。そんな難しい話もあるんですね。
そうですよ、
大人はそういう視点で見てください、
はいはい、
で今回旅の途中でウッディの昔の仲間だったボーピープ、1回の時に出てきたんですけども、うん、で再会したり新しい仲間と出会ったりということで、うん、ウッディの今後ですね、もう考えさせられるようなストーリーとなっているわけなんです。この後、
ね、
おもちゃたちはどうなっていくの。
トイストーリー5はいつやるんですか。
もう5ですか。
気になる、ね、
まず4の最終を見てください。4の結末を楽しんでください。
もう今もう見た気になっちゃった。ということで、
はい、
ディズニーピクサーアニメ映画トイストーリー4、今日から公開です。
熱い、うん、
はい、続いて、
はい、ミュウツーの逆襲エボリューション、7月12日金曜日本日公開となります、うん、
はい、
今回ね、うん、ポケモンの作品なんだけど、うん、ポケモン使わないんですよね。
ああ、
いつもだったらポケットモンスターなんとかのなんとかなんですけど、うん、今回はもうミュウツーの逆襲というタイトルで、
うん、
1998年に初めて公開されたポケモンの映画の第一作目ですね、うん、
だよね、はい、すごく懐かしいタイトルだなと、
うんうん、そうをフル 3DCG にした作品となってます。
さっきあれね、実写化したり、
はい、
これもう一回リメイクでこう綺麗にしたりとか、
うん、そう、もう一度感動みたいなね、
うん、
この良さはもう一回みんなに見てもらわないとっていうのもあるんじゃないですか、
うん、
もう20年ぐらい経ってるんで、
そうだね、
はい、でフル 3DCG なんですけども、うん、あのメガネをかける 3D ではなくて、
う
ん、立体的なアニメっていうんですかね、もう元々からポワンとした、
あ、じゃあメガネかけなくても、
かけなくてもなんか立体っぽく、
うん、に見られるんですね、
はい、
うん、
最強の幻のポケモンって言われたミュウ、ポケモンを再び復活させ兵器として使おうという試みから、化石から蘇らせてるミュウ2、実験が繰り返されてもう恨んでいくわけですね、人間を、なんでこんなことばっかりっていう風に、で人間への逆襲が始まるというお話になってるんですね。
これもなんかこう人間ってどやねんっていうところに迫っていく映画なのね、
エゴ、
身勝手だなってね、
そんなんだって私だけ宝くじ当たりたいとかあるじゃない
ですかエゴです
か、ね、私だけで幸せでい
それはみんなも外れろと思う
身勝手身勝手
ってことやん。でもそうじゃなくてみんな幸せになるといいよねって考えられるね世の中が来るといいなと思いますけども。
まあ無理かな私に。
え無理
だって私も宝くじ一人だけ当たりたい、
まあ、そうだよねじゃあ私たち無理じゃん、うん、
全然無理。
これでちょっと心洗ってください
ミュウツー見てね、なるほどね、
現れます。
そうということで、はい、二十数年前の劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲をフル 3DCG 化したミュウツーの逆襲エボリューション、はい、今日から公開です。
はい、あつり、はい、それでですね、うん、1個いいですか。
はい、どうぞ。
そのミュウツーが公開されるにあたりまして、うん、マスターボール型ポップコーンホルダーというのを売店で販売します。そうでもね数がいつも限られてて、うん、最近こう本当にちゃんと売り切れるだけを仕入れようみたいな、コストパフォーマンスを上げようみたいな感じで数が少ないんですよね届く数が。
なるほど。
なので今日公開なんですけども、うん、もうすぐ売り切れちゃうかなと思うのでぜひ早めに売店に。
そうやね、ことはもうこれ聞いてすぐイオンモール名和に行かないと、
う
ん、
そうそう、
もうなくなってても、もう伊沢は知らないぞと。
そうだね、
もうこっちのせいじゃねえぞと、うんうん、そうだね、
そうそうって
言い方
限定限定
ということで、マスターボール型のポップコーンホルダー、ちょっとこれ本当に限定になりますので、うん、皆さんお早めに109シネマズ名和まで来てください。
はい、かわいいよ。
以上109シネマズ名和の伊沢さん、
ありがとうございました。イオンモール名和プレゼンツ、アス
ッコエリカとみんなのラジオ、イオンモール名和のいろんな専門店を紹介する専門店コーナー、はい、ちょっとお久しぶりの
インポートハウスリンリンさんにお越しいただきます。
はい、林さんよろしくお願いします。
よろしく、毎度
声や声
ですよね。
さあ今日は私たちがね、はい、リンリンさんの店頭にお邪魔してるんですけど、はい、林さんちょっとどうしたんですか。なんかあのお店の前にめちゃめちゃ豪華な商品がね、
通路にね、
うんうん、めっちゃ並んでるけど、リンリンさん今どういう感じになってるんですか。
ね、まあ、あの本店の方が30周年で、ここのイオンモール名和の方は9周年なんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
30周年、うん、
まあやっぱりお客様のねご支援のおかげで今ここまで来れたと、本当に感謝いたします。
ということで、そのやっぱり感謝の思いはね、うん、分かりやすく示さないと。
そうですね、その通りでございます
乗ってきた乗ってきた、すごいセールってなってますね。
はい、実はですね、私が一番おすすめなのは翡翠玉の枕。これは何かっていうと、あの枕の上に敷く枕なんですよ。
中国古代皇帝たちがこよなく愛したと言われるですよ。
あのだからね、これぐらいかな、1センチもないかなぐらいの、小さな翡翠の玉が全部こうつながってるのよ、うん、でこれが一つの枕カバーみたいになるね。
そうなんです。
綺麗な薄緑翡翠の色 ね
天然なんで、同じような色のやつをアクセントに使ってるんです、
はい、翡翠ってでも高いですよね。
もうこれは特別な値段で、30周年なんで、は
い、本当だったらこれおいくらなんですか。
1万5000円から2万円ぐらいのやつです、
は
い、
それが30周年で
5400円です税込み
税込み安っ。
これあの実は私たちもね、うん、すごい以前にいただいて、うん、使ってますけど、めちゃくちゃ冷たくて気持ちいいんだよね。だ
これからの季節なんか特にね、ひんやりしてね。
でこの翡翠の玉がちょっとツボを刺激してくれる、うん、系のね、
そうそう、頭のツボを刺激し、うん、あの寝苦しい夜を涼しい方にサポートしてくれると、う
ん、はい、でそもそも布じゃないからさ、乾かす必要とかもないし。
そうですね、うんうん、清潔ですしね。そうそうそう、拭いたらもう綺麗になりますからね。
体にもいいなって書いてありますね。
熱い。
さあ他には
白檀タイプのセンス、これ木彫りなんですけど、まあ本当にこれねめちゃくちゃ売れてます今。
ちょっと香り嗅いでみて。
あー落ち着く、すっごいいい香りする。これで仰ぐからいい香りがね届いてくる自分にね。
すごいこれ清涼感あっていいですよね。見た目もすごくあのエレガントですね。
はい、もともとは1500円で売ってたやつなんですけど、それをまた30周年で540円で。
なんか計算間違えてないですか。大丈夫
間違ってないです大丈夫です。
感謝の気持ち、感謝の気持ちやね。
感謝でも目つぶってます
だそうですよ。 あとはね、なんか中国王朝のクスノキの箱、うん、衣装ケースや、
衣装箱です。
これも半額よ。
うわすごい
匂いしてる。
この匂いで虫を寄せつけない。
うん、こう彫りもね丁寧にされてますよ。
全体彫りですね。
全体彫りですごい。これはだから芸術品よ。これはなんと半額、うんうん、ね、ずっとこれリンリンさんのところで眠ってた。
そうですね、倉庫に残ってる分をもう惜しみなく還元してます。
デッドストックってやつよ。これ貴重よ。
はい、数に限りありますから。
そうです、
ね、お早めに来てもらわないとってことですね。
そうなんですよ。まあ、着物、毛皮、掛け軸とか、うん、お高い掛け軸とかあるじゃないですか。そういうもの、書道の先生やったら紙を入れたり、お高い紙あるじゃないですか、うん、そういう紙をストックしとくのに便利だって言って使っていただいてる方がお見えです。
今ってさ、ちょっとこうアジアンテイストのお家とかにもさ、そうそう使えるよね。
だカフェとかでも合うと思うしね。
いいね。だからそれがすごいお安くなってるから、
うん、そうなんですよ。
ほどというね、衣装箱、うん、これも高級でございます。
熱い。
さらにまた中国のこの技が生きている中国王朝ダンツ玄関マット、
はい、この後ろを見ていただくと柄がそのまま出てます。これは手織りの証拠なんです。
はあ、目もすごい細かいよ。
ふわふわ、
ね、機械織りだったら後ろ貼ってあるんですよ。手織りかどうかっていうのは後ろ見ていただいたらすごいわかります。手織りのやつ3万円のやつを1万プラス税で1万800円ジャスト。
もう半額じゃなくなって、もっと安い。
もっと安い、
すごい。で大きさもね、また一回り違うのがまたお安く 60% オフとかね。
あの4万5千円のやつを1万8千プラス税でお出ししております。
いや、あの本当にいいものだから、 それをこうずっとリンリンさんが大切に持ってた倉庫の中から掘り出してっていうことで、
ね、その通りです、ね、出血大サービスでございます。
ちなみにこの30周年のセールの期間はいつまでなんですか？
あの7月の15日までです。
ということでイオンモール名は2階にありますインポートハウスリンリンさん、その他にもみんなが大好きなブランドアイテムなんかも本当たくさん揃っていて、県内、いや日本でももうここまで揃うとこないんじゃない？
ないですね。
これあの知ってる人は知ってるから、
そう
なん、うん、もうすごいちゃんとチェックしてるから、
ねね、県外からも買い付けに来ますから ね、 ね
ということで皆さんぜひご利用ください。リンリンの林さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
とエリカとみんなのラジオ、あっという間のお別れの時間です、うん、
はい。
さあ、毎月第1週と第2週の番組の中では、うん、プレゼントがあります、
はい、
今回のプレゼントは、
はい、109シネマズ明和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を3名の方にプレゼントです。
はい、欲しいよっていう方は、うん、今から私たちがお出しするお題にお答えいただいて、
はい、
それをメールでお寄せください、うん、じゃあ今からお題発表します。あつえり
一本グランプリ。
今回のテーマは
下半期正直微妙だなと思うがなぜかヒットしているものは、
まあ、これから、うん、2019下半期、うん、どんなヒットが飛び出すのかすごく楽しみです。
そうですね。
そんな中皆さんには予想をしていただきたい。
そうです、ボケていただけるんですね。
どんなヒットが出てくるか、うん、ね。ただ単純にヒットしそうなものを当てるのではなく、うん、
なく
正直微妙だと思うんだけどなぜか世間でヒットしているもの、例えば、ね、タピオカドリンク、まあ私も最初は飛びついたんですが、
うん、
正直あれそんなに行列作るほどみたいな、あの好きですよ嫌いじゃないですけどとかね、例えば、うんうんうん、まあ、リアルなところでいくとそのラインかな。
そうですね、
うん、あと何か思いつくものありますか？
これもあのちょっと前に流行りましたけど、みんながこぞって持ってたけど、
うん、
あんまり何が良かったのかがよく分からなかったスピナー、
うん、初めて見ました今。
あ、本当、
うん、
ハンドスピナーとか言うかな、フィンガースピナーとかいろいろ言い方あるのか知らないですけど、こうみんな指先で回してたんですよ。みんな
回して遊ぶものなの？
そうそうそうそうそう、
駒みたいな感じだ ね、
そう
ね、指の上で回る駒。
そう、でもこれを回してどうなるのかっていうのが自分には分からなかったんで、正直自分としては微妙で持たなかったんですけど、でもみんな持ってたから、 だそういう正直微妙だけど流行りそうなものを予想していただいて、うん、皆さんにはね、
あの片目だけハズキルーペとかねなぜかすげえ爆発ヒット
微妙っていうかそれ製品として成立するかどうかだよね
わかりますよ、片方だけでいいっていうね、片方はもう自分の目で見たいと、
片方は大きく映ってほしい、
片方だけ大きく映ってほしいとかね、わかんない、それもうほんとその
なんで、
ね、いやだんだん小さい字が見にくいっていう時代になったら初めてその良さがわかるのかもしれないけど今はまだちょっと微妙に感じるとかねあるかもしれませんよ、
ね、そういうのがヒットするかもしれない、
かもしれないですよ、
まあ、今予想ですからね、皆さんもそんな微妙だけどもヒットしそうなもの、は
い、下半期のヒット、うん、正直微妙だと思うがなぜかヒットしているものを予想してください、はい、これボケですからね、よろしくお願いします、
はい、お願いします、
というお題を書いていただいて、うん、さらにあなたの住所、お名前、電話番号、こちらも書いていただいてメールでお寄せください、
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
このプレゼントの締め切りは、
はい、7月15日月曜日の深夜0時夜中の12時までとなっております。
はい、うん、そして次回アッツとエリカとみんなのラジオの公開録音の日程が決まっております。
はい、次回はですねちょっと飛びますけれども8月3日土曜日になっております。この日は1階の上新前の牧の木の広場で開催となりますのでお間違いなく、
またビンゴ大会とかもあるんですか。
そうですね、
はい、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。
はい、お待ちしております。
じゃあそろそろ終わります。
はい、
アッとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアッツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。